城久子牧師の説教をです。
ただいまコリントの信徒への手紙19章の19節から23節をお聞きしました。で、19節をもう一度読みします。私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためです。で、自由なものという言葉は、誰にとっても魅力的な言葉ではないでしょうか。もちろん自由を喜ばない人にとってはそうではないかもしれませんけれども、私たちは自由を求め、また自由を愛するものであるということが多いわけです。で、昔母親と娘が登場する漫画を読んだことがあります。で、この母親は娘を、外の世界や他者との関わりをこう一切断つ、そういう環境に置いていて、世界は自分たちのいるこの閉ざされた塀の中だけなのであって、外は恐ろしいものであると。で、他の人というのは存在しないのだという状況を作り上げて、その中で娘を育ててきていたと。そして母と娘2人の世界なんですけれども、その母親が変装して教師の役割というのを演じていますので、それに気づかない娘は先生とお母さんと自分という世界で暮らしているっていうふうに思っているっていう内容でした。ところがある日お母さんが、つまり先生もなんですけども、急死してしまって、娘は塀の中に一人になってしまいます。で、けれども徐々に外に世界があるということ、自分たち以外にも人がいるということを見ることになって、外へ出ていくことになるという話です。で、物語はここで終わっているんですけれども、強いインパクトを与える作品かというふうに思います。で、母親の娘への支配といったもの、そしてその支配が破綻していくこと、そして一人の人間に与えられる自由というものが本来奪われてはならないということを示している作品のように思って読みました。で、人は支配されて生きる必要はないっていうメッセージは普遍的なものであって、本来誰もが自由なものとして生きる、そういう権利を持っています。で、それが奪われるということを神様お喜びにならないと思います。神様が人を本当に自由なものとしてくださるからです。パウロはここで、私は自由なものだ、誰に対しても自由なものだというふうに言っています。で、これはすべての人間に平等に与えられている自由、それを本当の意味で裏付ける、その根拠となっているキリストによって与えられる自由です。で、パウロはキリスト者というのはこの自由を与えられている、誰に対しても自由なものだというふうに言うわけです。神様の前にイエス・キリストによって罪を許されたゆえに、もはや罪に支配されることなく、新しい人として生きるように招かれた。私たち自由を得た。自由な人で、すべての人に対してそうだというふうに言います。神様だけが私たちの主人であり、神様だけに支配される中で、私たちは神様以外のものには膝をかがめない、すべてのものに対して自由な人とされました。何も恐れる必要はない、そういう自由を与えられています。主にあって自由なものだ。で、これがすべての人に与えられている自由を根拠づけているものです。で、パウロはここで、私は誰に対しても自由なものだというふうに言っているわけですが、その後に続く言葉は、その主にある自由に生かされているはずのパウロ自身が奴隷になったという、そういう言葉です。で、19節では、すべての人の奴隷になりましたというふうにあります。自分に与えられている自由を捨てるというふうにパウロは言うわけです。自分は神様に真の自由を与えていただいているけれども、それをあえて捨てるようにして奴隷となったと。 できるだけ多くの人を得るためだというふうに言います。与えられた自由は自ら進んで奴隷となる自由であり、すべての人に仕える人となるというそういう宣言ですけれども、なぜすべての人の奴隷となることが、できるだけ多くの人を得ることになるのでしょうか。奴隷になるということは、主人に仕えるものとなるということですから、ここで、すべての人の奴隷になったということは、パウロがすべての人に仕えるものとなったというふうに言っているということです。で、主人の命令に従って自分を捨ててお仕えする奴隷ですが、パウロは、自分の思いを捨てて、他の人の救いのために、すべての人を得るために生きるというふうに今ここでは言います。で、ここの、できるだけ多くの人を得るための得るっていう言葉は獲得するっていう、最初の言葉なんですけれども、神様の側と、罪の支配に置かれている側と2つの陣営があって、パウロが神様の側から反対側に向かっていって、そこからメンバーを連れて帰ってくるというような言葉です。で、子供の頃花一文目っていう遊びをしましたけれども、私がしていたのは、2つのチームに分かれたお互いが、自分たち以外のチームから1人を欲しいと言って、そして自分のチームに入れていくっていうルールで、人間をこう争奪していくような、そういう特に犠牲は伴わないんですけれども、そういうゲームでしたが、パウロはその神様の陣営とその罪に支配されている陣営のその反対側のチームから人を連れてくるために、自分がそのチームの方へ行こうとしているわけです。そして、なんとか人を獲得しようとしています。そのために自分は使えるんだと、できる限り多くの人を神様のもとへと招き入れるために力を尽くそうと、そういうふうにしているというわけです。で、その人たちに使えることがなくしては、その人たちを得ることはできないというふうにパウロは考えていたわけですけれども、これは本当のことでしょうか。つまり、すべての人に使えるということがなくても、すべての人の奴隷になることはなくても、その人たちを得ることはできるんじゃないかと考えることもできますが、パウロはそうは考えなかったわけです。自分がその人たちに仕えるということがないならば、その人たちの奴隷になることがないならば、またすべての人の奴隷になるのでないならば、その人たちを得ることはできないというふうに考えていました。で、こういうパウロの情熱といったものに触れますと、私たちはパウロと同じこの情熱、他の人を救いに導くために自分がこういう情熱を持ち合わせているだろうかというふうに思われて、恥ずかしい気持ちになります。伝道心の薄いこと、また伝道心のないことを示されて、辛い気持ちにさせられます。こういう言葉というのはパウロだから言える言葉であって、凡人の、また力のない私には無理だというふうに考えたくもなります。でけれども、よく考えてみますと、そもそもイエス・キリストの伝道というのは、こうしたものだったのではないかと思います。イエス・キリストは自分の生活を安心な場所、安全な場所に保って、自分の地位を揺るがせにすることなく、私たち罪ある人間を救ってくださったというのではありませんでした。で、フィリピの信徒への手紙の2章の6節から8節に、イエス・キリストのお姿が描かれています。パウロがそれを描いたわけですけれども、新約聖書の363ページです。フィリピの信徒への手紙2章の6節から8節までを読みします。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、 人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。イエス・キリストはご自分の神としてのあり方を保ったままで私たちを救おうとしてくださったのではなくて、ご自分の命を捨てて私たちのために犠牲になってくださったと。このキリストの犠牲によって私たちは復活の命をいただいて、新しい人、罪許された人とされました。キリストが私たちのためにご自分を犠牲にされたと、そのことをパウロは知っていたので、同じように自分を捨てて他の人のために私は奴隷となると、犠牲となると、そうすることでキリストがそうなさったようにその人たちを救う御業へと連ならせていただくのだというふうに、パウロは考えたわけです。私たちはいつも完璧なものではありませんし、また強さを持ち続けるといったものでもありませんし、罪の中に引き戻されてしまうということがあったりする、そういうものなんですけれども、確かに罪を許されて新しいものとされて、もはや罪の主人、罪が私の主人ではないと、私の主人は罪ではないということを知らされたものです。私はこうしてキリストの犠牲によって神様のもとへと招かれた、そういうものです。で、そうであるならば他の人もこのキリストの犠牲によって神様のもとへと招かれる、そういう道筋を通って救われるはずです。私たちはパウロと同じように、そしてそれはもともとはイエス・キリストがそうであられたそのお姿ですが、他の人を救いへと導くために、招くために、使える人となるように非常に大きな召しを受けています。賛美歌21の516番には、主の招く声が聞こえてくる、こんなに小さな私たちさえも御業のために用いられるという賛美歌歌詞がありますけれども、その言葉の通りです。で、それでは私たちはどのように生きるということを求められるのかということですが、今日の箇所の20節と21節に、パウロの周りにいたユダヤ人と異邦人に対する言葉が、示されています。で、20節と21節を読みします。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人は得るためです。立法に支配されている人に対しては、私自身はそうではないのですが、立法に支配されている人のようになりました。立法に支配されている人を得るためです。また私は神の立法を持っていないわけではなく、キリストの立法に従っているのですが、立法を持たない人に対しては立法を持たない人のようになりました。立法を持たない人を得るためです。で、パウロの周りにユダヤ人、そして、立法を持たない異邦人と呼ばれる人たちがいたと。それでまずはユダヤ人のようになるというふうに言うんですけれども、もともとパウロユダヤ人であったわけですから、ここでは、立法を守る人のようになるということです。キリスト者とされたときに、パウロはもはや立法を守る必要はないというふうに分かりました。ですから自分自身としてはもはや立法のもとにはいないわけですけれども、立法のもとに生きる人をキリストのもとへと導くためには、自分はもはやそうした人間ではないのだけれども、同じようになりました。ユダヤ人を救うためですというふうに言います。自分を捨てて立法のもとに生きる人のところへ入っていこうとする、そういう姿です。で、また立法を持たない異邦人に対しては、立法を持たない人のようになったと。パウロ自身はキリストの立法に従っていて、神様の御旨にかなう生活をしているのだけれど、立法のわからない人と付き合いながら、その人に使えるものとなる、彼らを救うためだと言います。そして22節では、弱い人に対しては弱い人のようになりました、弱い人を得るためですというふうにあります。これは8章のところで、 律法に備えられた肉を食べる食べないの話の折に出てきた人たちなんですけれども、偶像への供え物の肉を食べても食べなくてもいいというふうに、まあ、パウロは考えて教えたわけですが、その弱い人たちというのは、まあ、態度を決めかねて迷いの中にあった人たちのことです。パウロはこの人たちの良心を傷つけないために、またつまずかせないために、自分自身としては肉を食べても食べなくてもいいと思っているんだけれども、その人たちのために自分は食べないというふうに8章の終わりのところで語っていました。8章の13節です。それだから食物のことが私の兄弟をつまずかせるくらいなら、兄弟をつまずかせないために私は今後決して肉を口にしません。で、その兄弟のためにも、キリストが死んでくださったのだと、で彼らの弱い良心を、傷つけないためだという形で、この弱い人というのが出てきます。すべては救いのため。で22節に、すべての人に対してすべてのものになりました、何とかして何人かでも救うためですというふうにあります。でここへ来てパウロが自分の働きの目的は何とかして何人かでも救うことにあるということを改めて強調しています。何とかしてというふうに訳されている語は、どんなことがあってもぜひ、まあ、とも必ずといった訳語にもなります。何とかして、まあ、どんなことがあっても何人かを救うために、私はすべての人たちに対してすべてのものになったし、今もなっているという言葉です。で教会の存在するそういう理由がここにあるというふうに思います。教会が何とかして何人かでも救うことを志しているからです。けれども、私たちの仲間の教会の中には、この伝道の志を教会の自己目的化、また自分の数を増やすことに必死になっている独善的な姿というふうに批判する人たちがあって、本当に残念なことだというふうに思います。また同時に、私たちはパウロの伝道への情熱を聖書から聞かされて、まあ、知らされて、それを、まあ、神様の御声として聞くときに、まあ、自らの姿勢を正されるというそういう思いにもなります。私たちはそれぞれの生活の場でこのパウロの志というか心意気というものを思い返しつつ過ごすように求められているのではないかというふうに考えさせられます。でパウロの情熱は、23節に至って一つの、頂点に達しているかというふうに思います。23節です。福音のためなら私はどんなことでもします、それは私が福音に共に預かるものとなるためです。で福音のためならどんなことでもするというわけですから、福音というものが本当にどんなに素晴らしく尊いものであるのかということが示されています。福音、良い知らせという意味の言葉であり、十字架と復活の恵み、罪の許し、救い、新しい命のことです。イエス・キリストの十字架の犠牲によって私たちにもたらされた、そういう福音です。このキリストの十字架の犠牲の出来事と、それによってもたらされた恵みのために、どんなことでもする、何でもするというふうにパウロは言いました。でこのするっていうのは、仕事をするとか働くとか行うということです。ですから福音のために、良い知らせのために、私は働くと、共に福音に預かるものとなるためにというふうに続けています。でこの共に福音に預かるものというのは、一つの言葉でして、仲間とか友とか、また交わりという言葉が使われています。ですから、私が彼らの仲間となるためにという言葉です。良い知らせ、福音のためにどんなことでもします、働きます、 教会の仲間となるためにというふうになっています。キリスト者とされるということがどんなに喜ばしく、また誇らしく、何にも代えがたい恵みであるかということを教えられます。この恵みに預かっていることをもしかしたら忘れていたり気づいていなかったりするかもしれません。教会の交わりの中にいることがどんなに大きな恵みであり救いであるのかも本当には知っていないのかもしれません。福音の高さ、広さ、深さを、また神様がどれほど大きく偉大なお方であるかを、また福音がどれほど人生をかけるに値するものであるかを知らないのかもしれません。けれどもイエス・キリストは命をかけてこれを私たちにもたらしてくださったのでした。そういうふうに聖書に記されています。キリストご自身が福音のためにどんなことでもしてくださった、そういうお方です。私たちが救いの仲間、教会の仲間となるためでした。パウロはそれを受け継いでキリストに倣って生きた伝道者です。私たちはそれぞれの生活においてどのように生きていくのが良いか問われているわけですが、それは福音に預かりながら福音のために働くこと、それ以外にはありません。私たちはパウロから、もともとはイエス・キリストご自身からですが、バトンを託されるようにして福音を伝えるように使命を託されて走ります。で、今日の箇所の、後のところには、走る人の姿も描かれています。競技場で走る者は皆走るけれどもとあったり、あなた方も賞を得るように走りなさいというふうにあります。福音に共に預かるものとして、また福音のためにどんなことも行う、そのようなものとして一週間を始めたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、主の初めにこのようにして共に御礼拝をお捧げすることを許され感謝いたします。イエスの礼拝、また主日礼拝に続いてこのようにして一日を礼拝の日として過ごすことを許されて感謝申し上げます。パウロが、コリント教会の人たちに向けて語った伝道の志を聞きました。私たちはそれぞれたくさんの賭けを覚えていますし、また罪の中に引きこもってしまうような歩みがあったりするのですけれども、なおその中からイエス・キリストによって引き上げていただいて新しい人とされて、さらにまた伝道へと押し出されていることを知らされ感謝いたします。どうかそのような歩みへと私たちを見せてくださいますようにお願いいたします。あなたが見せてくださったのですから、あなたが聖霊の導きによって私たちそれぞれにふさわしい力を与えてくださいますように、その恵みに預かって共に福音に預かるものとなることができますよう導いてください。教会に連なるお一人お一人をあなたが御手のうちに置いてください。どうか礼拝から離れている方たちをもう一度導き、礼拝の場へと、私たちの交わりの場へと戻してくださいますようにお願いいたします。台風の知らせを聞いていますが、どうか神様、あなたの御心に膝をかがめるものとならせていただけますようにお願いいたします。この時を感謝し、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。